テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今日もテリーの住まい大好きをお送りしたいと思います。しばらく晴れの日が続いていたので、今日は久しぶりに雨が降るかなと思いきや、思ったほど降りませんでしたね。今年は本当に空梅雨のようです。蒸し暑いです。私あまりに蒸し暑かったので、先週髪の毛を10センチぐらい、結構長めだったんですけれどもね、もう本当に暑かったので10センチぐらいバッサリと切ってしまいました。結構節電になるんじゃないかなと思っております。今年の梅雨は全国で見ますと、四国九州が例年よりも雨量が非常に多いんだそうです。一方北陸の方は例年よりも逆に非常に少ない、そんな特徴があるそうなんですが、まだまだ梅雨明けしたわけではありませんので、梅雨明けが予想されるのはだいたい7月下旬頃でしょうか。その頃までにはもう少し雨が降るかもしれませんね。さて、春から新築やリフォームの計画をされた方は、ちょうど今頃これからの時期にめがけて着工する、そんな方が多いんじゃないかなと思います。そして時折聞かれますのが、梅雨に家を建てても大丈夫なんですか、そういう声あるんですね。例えば梅雨に基礎コンクリートを打ってもいいんですかと、あるいは上等、こちらでは立ち前と呼びますけれども、立ち前の時に雨が降ってきたんですけど木が腐らないですかねと、確かにそういう心配される気持ちもわからないではないです。そこで今回は梅雨時の建築の注意点というタイトルでお話しいたします。今日お話しする内容は梅雨に限らず、雨の時に建築する時の注意点も含んでおりますのでね、よろしければぜひとも参考にしていただけたらなと思います。24分間楽しみにしていてくださいませ。はい、レニークラビス聞いていただきました。今日は梅雨時の建築の注意点というタイトルで、お話しさせていただきます。まず一番多い声がですね、上等、立ち前の時に雨が降りそうなんですが、雨の時に立ち前をしても大丈夫なんですか、これはよく聞かれます。回答ですけれども、柱や土台といった構造材ですが、あらかじめ乾いた状態で加工されています。そして一旦乾いた木材は、上等時、要は立ち前の時に濡れたとしても、表面がさっと濡れる程度なので、実際には内部まで水が吸い込んだりっていうことは全くございません。ですから仮に大雨で濡れたとしても、放っておけばね、すぐに乾いてしまいます。それと立ち前の前日までには、土台、基礎コンクリートの上にね、横に木が、一列だーっと乗っかってると思うんですけれども、土台が敷かれた状態になっていますけれどもね、北陸の場合ですと土台にはヒノキやベイヒバ、あるいはノトヒバといったもともと湿気に対して非常に強い木を使うことが多いので、土台に関しても大雨で放置されたとしても何の問題もありません。ただしちょっと気をつけていただきたいことがあります。今言った木材の性質、一旦乾いてしまえば、仮に表面がびっしり濡れたとしても放っておけば、すぐに乾いて全くそのまんま使えますと言いますのは、これはあくまで製材された木材の場合の話です。もし仮に、柱や土台に修正剤を使っている場合はちょっと注意していただきたいんですね。ここでいう修正剤といいますのは、だいたい2センチから、厚さ2センチから 2.5 センチ程度の板を接着剤で貼り合わせた木材のことです。 家具とかカウンターなんかでもねよく使われてますので、見たことがあるんじゃないでしょうか。この修正材、加工しているメーカーさんの注意書きには必ずあるんですけれども、湿気を帯びると剥離の危険性が増しますので、なるべく濡らさないように気をつけてくださいと。木材というのは外部の湿気に応じて膨張したりで乾燥すると収縮する、そういう性質があるんですね。そして木が動く力って本当に強いので、修正材の場合ですと外側の木、つまり板が濡れて膨張しようとした時に、内側の、板といいますか、そっちのところとどうしても膨張の仕方に違いが生じますので、接着剤の力よりも強く働いてしまうんです。そうすると剥離という現象が起きやすくなります。そのため修正材の柱や土台を使う場合は可能な限り濡らさないように養生に気をつける必要が出てくるんですね。そういった意味では、大工さん的には、木材の方が安心して使えるんじゃないかなと思います。はい、ガンズのローゼス聞いていただきました。今日は梅雨時の建築の注意点というお話をしております。2つ目ですね、梅雨に基礎コンクリートを打っても大丈夫ですかって、これもたまに聞かれます。実は梅雨時の基礎コンクリート打ちというのは皆さんが思っているほど気にする必要はありません。と言いますのは、もともとコンクリートって水を混ぜて施工するぐらいですから、少々雨が降っていたからといって、問題になることはないんですね。むしろ梅雨が明けた後の7月下旬以降のコンクリート打ちの方が1年のうちで最も気を使います。と言いますのは、これコンクリートの性質によるものなんですね。コンクリートは気温が高い時期に打ちますと一気に表面が乾燥していきまして、乾燥したところは収縮が一気に進んでひび割れが生じやすくなるんです。基礎内部のひびといいますのは当然家の強度にも影響しますから、少しでもなるべく乾かないようにするために、7月下旬以降の気温の高い時ですとホースで水をまきながらコンクリート打ちしてるぐらいなんですね。現場監督さんとか基礎屋さん非常に気を使う時期です。そんなわけで逆に言えば梅雨時で少々雨が降っているぐらいの時の方が、一気に乾燥することもないので安心して施工できるというわけです。ちなみに、コンクリートの話ですけれども、皆さんが嫌がる冬場のコンクリート打ち、これですけれども、北陸の場合ですと気温がね、そんなマイナス20度とかまで下がるわけではないので、逆に言えば冬場の方が気温や湿度が安定しています。ですから、冬害にさえ気をつけてじっくりと養生期間を設ければ、逆にかえってしっかりと強度を出すことができるんではないでしょうか。さて、もう一つ基礎絡みのお話なんですが、基礎はね、最近ですとベタ基礎と言われる、家の真下の部分、床下の部分は全部、鉄筋も入れて、基礎コンクリートを打ったりとか、あるいは防湿コンクリートというので、だいたい防湿フィルムを抑える程度の厚さ数十ミリのコンクリートを打つことが多いんですけれども、基礎の養生期間中、つまり屋根も何も乗ってない状態で雨がだーっと降りますと、家の基礎の中に水が大量に溜まることがあります。皆さんも見たことがあるんではないでしょうか。そしてベタ基礎の場合なんかですと、この水抜き穴、つけてあればいいんですけれども、つけてない場合、家の床下に溜まった水が非常に抜けにくく、そのまますぐに床下地となる構造横合板なんかを貼り始めますと、床やフローリングが湿気の影響を受けやすくなってしまうんですね。そこで基礎の内部に水が溜まってしまった時は、屋根がかかってから、要は立ち前の後ですね、立ち前の後屋根がかかってから、ポンプなどを使って速やかに外に排水をする必要があります。 そして床下が十分に乾いてから1階の床の施工を始めた方が、安心できますね。まあ、こういったことも参考までに、覚えておいたらよろしいかと思います。はい、インエクセス聞いていただきました。今日は梅雨時の建築の注意点というお話を、ずっとしておりましたけれども、あの前半部分で修正材は湿気に弱いので要注意というお話をいたしました。実はもう一つ梅雨時に気をつけてほしい材料があるんですね。それは合板です。最近の住宅の特徴としましては、耐震等級の2とか3を取りやすいということで、床には28ミリとか30ミリ厚の構造用合板ってよく使われております。いわゆる合床と呼ばれる部分ですね。1階の床を合床にする場合は、まあ、立ち前の時にすでに施工されていることが結構多いんです。ですからそのまま長雨が続いたりしすぎますと、濡れたら濡れっぱなしになってしまうんですね。屋根がしっかりとかかっていたり小雨程度であればあんまり気にすることもないかなと思うんですけれども、屋根がない状態で長雨に見舞われたりしますと、どうしても合板が湿気でふやけてしまいます。強度の問題もありますけれども、あの湿気を含んだ合板というのはシロアリも非常に寄せ付けやすく、また腐りやすくなりますし、フローリングを施工した後も床なりの原因になってしまいますので、合床に関してはもう絶対と言っていいぐらい濡らさないように養生をしっかりとする必要があります。まあ、あのいずれの場合でもきちんと対策を取っていれば、あの何の問題もありませんので、安心して梅雨時に建築してください。ただし梅雨時に限らず、北陸は雨が非常に多く湿気の多い地域ですから、特に床下にはなるべく湿気に強い材料とか無垢材を使って安心して建築された方がいいんじゃないでしょうかね。こういったことも、皆さんの参考になれば幸いです。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。